今日はこの黙示録の第11章からご一緒にこの御言葉を学んでいきたいと思いますが、まあ、ここまでのところ私たちはまあずっとこの黙示録を今のところ学んでいるわけですが、この黙示録を書いたヨハネが見たですね、その人類の歴史の終末に起こるであろう大患難時代、そのことについてずっと学んでいるわけですね。まあ、これまでもまだ全てじゃないんですけど、これまで見た中でもこの大患難時代に起こる出来事っていうのは単純な出来事とは言えずにですね、いろんなさまざまな、災害とか悪霊による攻撃とかですね、あるいは病気や天変地異などが次から次へと起こってくる、まあ、そういう一連の出来事であるということが、だんだん分かってきました。まあ、そんな中で今朝学ぶこの11章なんですが、これは7つのラッパの最後のラッパ、第7番目のラッパが吹き鳴らされる直前に起こった出来事が記されているんですね。まあ、実は先週学んだ10章もその部分でありまして、6番目のラッパが吹き鳴らされた後に、まあ、ひとときの小休止というんでしょうかね、そういう時間が過ぎた、まあ、それが10章の内容ということでした。まあ、今日学ぶこの11章はそれに続く内容であって、まあ、11章の先ほど読んだ最後のところでようやくその第7の最後のラッパが吹き鳴らされるということが書かれてありましたね。まあ、その前の部分を今日はご一緒に学んでみたいと思うんですね。最初に一節の中でヨハネがですね、まあ、神様から杖のような物差しを与えられて、神殿と祭壇を図るように命じられたということが書かれてありましたね。もう一度一節だけ読んでみますが、それから私は杖のような物差しを与えられてこう告げられた。立って神の神殿と祭壇等を図り、またそこで礼拝している者たちを数えよう。物差しで測るっていうのはですね、実は旧約聖書の中にも何度か似たような場面っていうのが出てきます。エゼキエル書とかゼカリア書というところを見るとですね、神様が預言者に命じて何かこの、都の大きさを測れとかですね、そういうことを言われている場所があるんですね。でその場合、の意味なんですが、それは建物を建てたり、あるいは町を再建したりというね、そういう建設的な意味で測りなさいということもあるんですが、それとは全く反対で、こう建物や町を取り壊すっていうんでしょうかね、まあ、もっとはっきり言えば神の怒りがそこに及ぶという意味でそれを測れって言われている時もあるんですね。まあ、いずれにしても物差しで測って基準に達せれば建て上げ、達しなければ、壊されるという、まあ、そういう意味があったのかもしれませんが、まあ、しかしこの黙示録の11章の一節を注意深く読んでみますと、ここではですね、単にこの建物としての神殿や祭壇を測るように言われているということではないことがわかりますね。一節の後半にそこで礼拝している者たちを数えよって言われてるんです。礼拝者、クリスチャンの人数を数えるようにってここで命じられているわけですね。まあ、ここには大切な大事な意味が実は込められているように思います。実はヨハネがこの幻を記した頃、それは紀元90年頃だっていうのを以前にも皆さんと学んだと思いますが、その90年頃にはエルサレムにあった神殿は全く破壊されていたんですね。紀元70年にローマ帝国がイスラエルに攻め込んで、エルサレムに攻め込んで、神殿を全部破壊尽くしてしまった。イスラエルという国はその時以来国家を失っていたんですね。まあ、20世紀の、になってそれをまた再び復活したってことはすごい話なわけですけれども、まあ、ともかく紀元70年に神殿は全部潰されていたんです。ですからここで神殿を測りなさいって言われてもね、現実の神殿を見て実際にこう測るということはもう不可能であったわけですね。とすればこの幻の中に出てくる神殿は建物としての神殿のことではなくして、むしろ新約聖書に教えられているように新しい意味での神殿、つまりキリストを信ずるクリスチャンの群れとしての教会、それが神殿として言われていると、そう受け取る方がふさわしい受け止め方ではないかなと思うんですね。 まあ、そもそも神殿っていうのはね、なんで建てられたか、旧約時代に建てられたわけですけれども、神殿っていうのは早い話が神様のその住まいなんですね。そこに神様がいらっしゃるというその象徴的な場所、それが神殿だったんです。イスラエルの民の真ん中に、まあ、神殿という建物の前には移動式のテントのような幕屋っていうのが建てられて、それはいつでも民の真ん中に中心に置かれていました。後にその幕屋が神殿という立派な建物に変えられましたけれども、とにかくそれは本質は一緒で、神様がそこに住んでいらっしゃる、そこにいらっしゃるのだという、まあ象徴的な場所であったわけですね。まあ、しかしその神殿は今はありません。それに代わって今は、救い主イエス・キリストを信ずるクリスチャン一人一人の中に神の御霊が住んでくださる。そういう意味でクリスチャン一人一人が生ける神殿であるということが言われていますね。コリントの信徒への手紙の、3章16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかって言われてますよね。私たち一人一人がキリストを信ずる一人一人が神の霊を宿す生きる神殿、歩く神殿なんだってね、そういう意味があるんですね。またそのクリスチャンの群れである教会もまたキリストの体、神の住まいとしての神殿とされているということが言われています。エフェソの2章の19から22節でこう言われてますね。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。まあ、こんなふうにクリスチャン一人一人が神殿であって、クリスチャンの群れである教会もまた神殿なのだと新約聖書ははっきりと私たちに教えているわけですね。まあ、それにしてもこのヨハネに与えられた幻、これはヨハネとその時代のに生きたクリスチャン、特にそのユダヤ人であったクリスチャンたちにとっては、これは本当に大きな慰めと励ましだったろうと思うんですね。というのは、たとえ建物としての神殿はなくなってしまっても、本当の意味での神殿である礼拝者たちが今新たに起こされているんだ。そうですね。そしてその一人一人が神様の御前に数えられて覚えられているんだっていうことですね。そのことをヨハネは、またヨハネを通してこの幻を伝えられた当時のクリスチャンたちはみんな改めて確認することができたんです。目に見えるところは国は滅ぼされ、神殿もなくなっていた。これからどうなっちゃうんだろうなってところですよね。でも天に目を開けてみるときに、神が幻をはっきり見せてくださっている。そこには神の神殿があって、その神殿である人々、礼拝者たちがたくさんいるんだ。それをはっきり数えなさい。神様はそれを覚えていてくださるんだ。そういう幻ですね。それは大きな大きな慰めであり励ましであったと言っていいんだろうと思いますね。さらに言えば、何のためにこの時神殿を測って礼拝者の人数を数えなさいと神様がヨハネに言ったのかといえば、それはこの大患難と言われるような時代にあって、神様は彼らを守り保護する、そういうことのために数えなさいとおっしゃっているんだということですね。そもそも大患難って何で起こるんだろうか。それは人間とその罪、悪魔とサタンのその罪に対する神の怒りの審判として起こるわけですよね。しかしイエス・キリストを信ずる全ての人々、クリスチャンは十字架の、キリストの十字架の御業のゆえに、その神様の怒りと裁きから免れているんだってことがはっきり教えられています。これもしっかり確認しておきたいと思うんですが、ローマの信徒への手紙の5章9節こうありますね。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちは神の怒りからもう免れている、大患難時代には合わないのだ。具体的に言えば、大患難時代と呼ばれる時代が来る直前に、キリストの教会、地上におけるキリスト教会、クリスチャンはみんな天に上げられるって言われてるんですね。それを敬虚と言います。 って思いますが、まあ、とにかく聖書ははっきりそれを言ってるんですね。観難時代というのは神の怒りの表れですから、キリストを信じた者は神の怒りから免れているわけですから、その前に全部天に上げられてしまうのだということです。ですから黙示録に書かれている大観難時代は、今いる私たちは全員経験しないということですよね。イエス様信じてればねあれ残っちゃったっていう人がいるかもしれませんけどねそうならないようにしっかり信じてもらいたいと思いますが、神様は神の民をお守りくださるということですね。このこともしっかり読んでおきましょうか。書いてないですね、すいません。これはちょっと、修法の中には入れておきませんでしたが、敬虚についてはテサロニケの手紙というところを読むとはっきりとそれが約束されているんですね。さてその一方で2節を読むと、教会に属さない人々、まあ、異邦人と言われていますけれども、キリストを信じようとしない異邦人たちによって聖なる御役が踏みにじられるということが言われていますね。ちょっと読んでみたいと思いますけれども、2節、またしかし神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろう。聖なる都というのは、まあ、エルサレムを指すと、受け止めてよろしいと思いますが、あるいは本来神の支配のもとにあるこの全世界が異邦人によって、その踏みにじられるという、まあ、そういうことも含んで意味していると言ってもいいかもしれませんね。まあ、いずれにしてもここではキリストを信じる神の民と信じようとしない異邦人の世界というものが一節と二節で明確に区別されている。そして神を信ずる人々、クリスチャンたちには神の守りがあり保護が与えられ、そうでない人々、その他の世界には罪と悪魔による腐敗と破壊が及ぶようになっていくのだ。それがくっきりとここで、描かれていると言ってよろしいんだと思います。まあ、しかしとはいえ、ここに描かれているこの観難はまだまだ最終的な滅びの時ではありません。最後の審判までにはまだほんの少し時間が残されているんですね。ですからそんな腐敗と破壊の中にいる人々に対しても、神様はなおも救いの御手を伸ばされるんですね。まあ、3節以降に、こう記されています。3節を読みたいと思いますが、私は自分の二人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させようってわけですね。まあ、この二人の証人っていうのはキリストの証人であるわけですけれども、地上に残されている人々に福音を述べ伝えるわけですね。その期間は1260日って書いてありますが、これは365で割ると 3.5 なんです。つまり3年半ということですね。3年半、 3.5 っていうのは完全数の7のちょうど半分なんです。だ7に満たないという意味で、まあ、ある限られた期間、しばらくの期間と、まあ、そんなふうに受け止めれば良いかと思いますけれども、まあ、ともかくそういう大患難の時代においても神様は力強い証人を人々の前に使わして、救いの道、福音の道を述べ伝えてくださるのだというね、まあ、そういう恵みの約束でもあると言っていいと思いますね。まあ、ところでこの2人の証人についてなんですけれども、4節から6節の内容を読むとですね、これは旧約時代に活躍したエリアとエノクという預言者ではないだろうかという説がありますね。皆さん、エノクとエリアっていうと何を思い出されますかね。まあ、いろいろ思い出されるってこともあるかもしれませんけど、エノクとエリアは2人ですけど、この2人だけは唯一死を経験せずに天に上げられていった人なんですね。エノクもエリアもそうですよね。死を見ずに天に上げられていった。何のためにそうなったかっていうと、この終末の時代に再び天から使わされて、神を信じようとしない人々の前に力強く福音を語り、神の奇跡を行うために上げられたんじゃないだろうかってね、まあ、そういう説があるんですよね。まあ、しかしそれはいろいろある説の中の一つでありまして、他にも、まあ、エリアはいいんですけど、エノクじゃなくてこれはモーセなんじゃないだろうかっ ってね、そういう説もあります。また他にももっと説があって、いやこれは特定の人物のことではなくして、この2人の証人というのは象徴的な意味で立法と福音、まあ、旧約聖書と新約聖書のことを言うんだと、まあ、そういう説もありますし、もう少し、現実味を帯びると、いやこの証人ということですから、キリストの証人、それはクリスチャンであって教会のことを指しているんだっていうね、まあ、そういう捉え方もあります。まあ、なぜこんなにたくさん言うかというと、この11章というところは実はいろんな説があって、なかなかこの解釈が難しいところなんですね。ですが非常に重要な箇所でもあって、というのは黙示録って全体で22章あるんですけど、11章ってちょうど真ん中なんですよ。で、一つの区切りで、この11章を過ぎて12章から改めて11章までに書かれてあったその大観覧についてのことがもう一度繰り返されるような意味で、深く、より一層深く、より一層現実的にその観覧の、記述がですね、12章以降に書かれてあるのではないかっていう、まあ、そういう受け止め方もあったりするんですね。まあ、ともかく黙示録というのは実はもう本当に説ってだけを考えてみると、いろんな説があって、もう 100人100用10人問いろと言いますか、それどころじゃなくて100人100用でいろんな説があるんですね。まあ、伝統的な解釈で私は今回説教をしていますけれども、まあ、ともかくそんな中にあって、私たちはその核心となる意味をしっかり捉えていくこと、それが大切なんだろうと思いますね。まあ、この2人の証人についてのことに戻りますけれども、この2人の証人についてのここでの描写は非常に具体的ですから、まあ、抽象的なその象徴的な捉え方よりも具体的な人物が現れると捉えていいでしょうね。実際に旧約で活躍したエリアとかエノクとか、あるいはモーセがもう一度現れるってこともあり得るかもしれませんし、あるいはエリアやエノクやモーセに匹敵するような力強い信仰者が現れて神の福音を伝える、まあ、そういうふうに受け止めても良いところではないかと思います。しかしこの力強い証人たちの証も3年半というある限られた特定の期間しか許されていなかったと書いてますね。やがてその定められた期間が過ぎると、7節にありますが、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて彼らと戦って勝ち二人を殺してしまうって言うんですね。まあ、この一匹の獣、これは黙示録の中に、何度も出てくる、存在ですけども、反キリストのことを指しています。反キリスト、キリストに敵対する存在ですね。まあ、背後にはもちろんサタンが、悪魔がいることは確かなんですけれども、これはサタンのシンボルだという人もいますね。現実的には地上におけるある政治家とか権力者とかね、そういう人物が現れるのかもしれませんが、背後でサタンが彼を操っている、まあ、そういう意味での反キリスト、一匹の獣が現れて、この力強いキリストの証人二人を殺してしまう、そしてその死体を晒し物にするっていうんですね。すると地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りするであろうって言われてる。皆さん、人が殺されて晒し物にされてるのを喜んで贈り物をするってね、もうじきクリスマス来てね、クリスマスってみんなで贈り物したりして、みんなでお祝いするわけですけど、人が殺されて、人が誕生してお祝いするならいいですけどね、殺されてお祝いする、これはもう本当に恐ろしい罪の時代、それが大観覧時代に残される人々だと言ってよろしいんだろうと思いますね。なぜそれほど、証人たちが殺されることで贈り物するほど喜んだのか、それはこの7節の後半に、10節の後半に書いてありますが、この2人の預言者は地上の人々を苦しめたからだ。皆さんどうですか、彼らはキリストを証ししたんですよね。福音を伝えたんですよね。それによってこの人たちは苦しめられたって言うんです。福音って人を救うための教えです。でも罪の中にある人々にとっては、罪の汚れの中に生きる人々にとっては、もううるさいハエのようなものかもしれない。罪が示されますからね。あんなこと聞きたくもないっていうことかもしれませんよね。だからその彼らが殺された時に、この人々は喜んだんだ、まあ、目の上のたんこぶが取り除けられたっていう、そんなことであったかもしれませんね。ところがこの二人が殺されて3日半経った時、命の息が神から出てこの二人に入っ と書かれてありますね。つまりこの二人の証人はまるでイエス様であるかのように死からよみがえってしまったって言うんですよ。よみがえらされたということですよね。神の力によって。するとこれを見た人々は大いに恐れたと記されています。そしてこの二人は雲に乗って天に登っていってしまった。これってほとんどイエス様と同じような感じですよね。イエス様は地上で迫害を受けて苦しめられました。そして最後に殺されました。でも3日後によみがえったんですね。そしてその後雲に乗って天に帰っていかれた。まるでイエス様の再来であるかのように、十字架と復活がもう一度彼らの前にですね、示されたかのような、そういう出来事が起こるということですね。するとその時大地震が起こり、都の10分の1が倒れ、この地震のために7000人が死に、残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光を称えたと13節に書かれた。ここで一つのことをぜひ確認しておきたいんですね。というのは、それまでどんな災難がどんな災いが襲いかかってきても決して罪を悔い改めようとしなかったこの人々が、この二人の証人のその存在を通して罪を悔い改めて神を褒めたたえるものに作り変えられたっていうんですよね。一体何がそうさせたんだろうか。どんな災いがやってきても、どんな奇跡が目の前で行われても、彼らは全然神様を信じようとしなかった、罪を悔い改めようとしなかったんです。そんな彼らが神の栄光を褒めたたえた。よほどのことが起こったってことですよね。それは何か。それは先ほども皆さんにお話ししたように、この二人の証人の生き様というか死に様というかね、しかもその復活様というんでしょうかね、この一連の出来事ですよね。つまり人の罪の心が砕かれて人が神に立ち返るというのは、決して力によるもの、無理やり暴力によって起こることではなく、あるいは単に奇跡が起こったからそうなるのでもなくて、キリストのような生き方によって、つまりキリストの名によって苦難を受け、神の命によってよみがえるというような、そういう死に方、そういう生き方を通して人々は神に出会い、罪を知り、悔い改めて神に立ち返るということが起こるんだと、そう言ってよろしいのではないかなと思うんですね。証人、証人という言葉のもともとのギリシャ語は、殉教者という意味も持っている言葉であるとよく言われますね。証人っていう言葉の言語のギリシャ語は、殉教者という意味も持っているんです。キリストを証しするという生き方の意味がですね、その意味の中に、言葉の殉教者という意味の中に、示されていると言ってよろしいんだろうと思いますね。イエス様ご自身もこう言いました。ヨハネの福音書の12章の24節、有名な言葉ですね。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。もちろんこれはイエス様ご自身のことを語られているわけですけれども、キリストに従うクリスチャン一人一人もイエス様と同じように自分の十字架を追って、自分に死に、ね、自分の十字架を追ってイエス様に従っていく。そういう意味でイエス様と同じような生き方をしていくように召されているわけですよね。それはキリストの前に罪ある自分が死んで、新しい神の命に満たされた自分がよみがえって生きるっていう、そういう生き方ですね。それが人々の前に大きな力となって、キリストを信じ神様に立ち返る人々を起こしていくことになるのだ。そういう意味で証人であるというのはとっても大切なことであると言っていいと思いますね。もちろんこの殉教者ってね、いうことですけども、私たちが証人になるというのはみんな死んじゃうって意味じゃなくしてね、もちろん殉教ってことも歴史の中にありますから、そういう中で神を証しして死んでいった人もたくさんいるわけですが、しかし具体的に実際的にはですね、死ぬことだけを意味してるんじゃなくして、 むしろそれ以上にキリストのために生きること、それがこの証人として生きるということですね。キリストに全てを委ねて全てを捧げて生きること、それが本当の意味でのキリストの証人として生きる生き方、在り方と言ってよろしいんだろうと思いますね。もちろん私たちは未熟なものであって不完全なままですが、でもそんな自分をしっかりと神の前に掴んでですね、主の前にへり下って神の力と導きによって歩んでいくときに、神様は私たちを一人一人をいろんな場所でいろんな方法で用いてくださって、キリストの証人として力強い証をですねさせていただくことができるようになるんだと思います。さて、こうして第二の災いが過ぎ去りました。そしていよいよ第三の災い、第七のラッパが吹かれることによってもたらされる災いが次にいよいよやってこようとしていました。11章の15節から19節にはですね、まあ、その後に、つまり12章以降に展開されていくその大患難時代の最後の出来事についての、まあ、まとめのような要約のような、もう一番初めのサマリーのようなですね、そういう言葉が記されています。15節から19節もう一度読んでおきたいと思います。さて、第七の天使がラッパを吹いた。すると天にさまざまな大声があってこう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝しこう言った。今おられかつておられた方、全能者である神主よ、感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。ここではまずはじめに神の勝利が宣言されていますね。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される、ね、この世は主とメシアのものになって、神様の永遠の支配が今始まったんだっていう宣言ですよね。そしてこの宣言を聞いた24人の長老が神の御前でひれ伏して大喜びで主を賛美して、そして言いました。まあ、彼らの言葉から2つのことが確認できますね。その一つはやっぱり神の勝利と支配が確立されたということが24人の長老の言葉によって宣言されています。その時、つまり神の審判の時ということですけど、異邦人たちは怒り狂いますが、神もまた怒りを表されます。神の審判って神の怒りの表れですよね。その時、すべてのものが神の御前に裁きを受け、神の皆を恐れる人々には救いと報いが与えられ、罪を悔い改めることなく最後まで神に逆らい続ける者たちには滅びがもたらされる。そのことがもう一度はっきり、ここで宣言されていますね。こういうことがこの12章以降のもう最後の場面ではっきり起こってくるよということですね。そして最後のこの19節にはですね、こうあります。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。ここに契約の箱というのが出てきますね。これは旧約時代にあった神殿の一番奥深いところ、それ至聖所って呼ばれている場所ですが、そこに置かれていたものなんですね。まあ、神殿っていうのはそもそも神の住まいであって、神の臨在のまあ、象徴的な場所だって言いましたが、その神殿の中でも一番奥深い、一番重要なところにあるのがその契約の箱なんです。その箱の中にはモーセの十戒が刻まれた石の2枚の石が入っていたとも言われていますけれども、とにかくそここそが神の臨在される場所なんですね。そういう意味でこの契約の箱っていうのはイスラエルの宗教の中心であって、信仰と社会と国の国家の中心的な 存在、それがこの契約の箱であったということですね。この箱はそんな意味で一番深いところに、奥深いところに置いてありますから、普段誰も見ることができない。見ることができるのは年に一度だけ大祭司がその至聖所という場所に入って、神とまみえてイスラエルのすべての罪をあがなうという儀式をする、その時だけなんですね。まあ、それがこの契約の箱というものであったわけですけれども、しかしやがてイスラエルの民は不信仰と偶像礼拝の罪に陥り、国も滅ぼされて、神殿も滅ぼされていく、そういう歴史の中で、この契約の箱もいつの間にか歴史の中で消え去っていってしまったんですね。ユダヤ人たちはこの契約の箱をその時もうすでに地上に見ることはできなくなっていた。しかし今ヨハネは幻によって天の神殿が見えて、その神殿が開かれてですね、その一番奥にあるはずの契約の箱をはっきり見たということです。神様の契約は決して消え去ることはない。目に見える契約の箱はなくなってしまったけれども、神の契約は決して消えていないのだ。そのことを神様はヨハネにこの幻を見せることでもう一度お示しくださったと言ってよろしいんだと思いますね。たとえ神殿はなくなっても、たとえ契約の箱は歴史の中で消え去ったにしても、国が滅ぼされたにしても、どんな状況の中にあったにしても、神の契約は決して消え去れることはない。必ず成就される、必ず達成される、そういう、証しとして、そういう証拠としてヨハネはこの幻を見せていただいたと言ってよろしいんだろうと思います。契約という言葉から皆さん思い出される人物といえば、おそらく多くの人がノアを思い出す人が多いんじゃないかと思いますね。旧約聖書に出てくるノア、ノアの箱舟で有名な人ですけれども、このノアという人はその箱舟を作ったことで有名ですが、もう一つ虹を見た人でもあるんですよね。洪水が終わって地上に帰った時に神様が虹を出してくださった。その虹は契約、約束の意味のある虹でした。それはもう二度と水によって地上を滅ぼすようなことはしない、そういう約束を神様はこの虹を通してですね、ノアにお与えくださった。つまりこの虹というのは神の契約の象徴であったわけなんですね。実はこの黙示録を書いたヨハネも虹を見た人なんですね。黙示録を読んでみますと虹が何度か出てくるんですよ。4章にも10章にも出てきます。おそらくその虹をヨハネが眺めるたびに、旧約時代のその生きたそのノアのことを思い出していたんじゃないかなというふうに思いますね。そしてここではヨハネは契約の、神様の契約のもう一つのシンボルである契約の箱を見ていた。もう決して滅ぼすことはない、永遠の約束がここにある、神様は今も生きて働いていらっしゃるんだということ、そのことをヨハネはこの時はっきり知ることができた、確信することができたに違いないと思います。そして確信を持って神の幻とこの御言葉を人々に伝えていったに違いないと思うんですよね。神様の契約は必ず成就されます。あの 1,2 世紀に起こった迫害によって教会はどうなったのか。教会ってまだまだ世界に広がるようなところではなかった、小さな小さな存在ではなかった、存在でしかなかった。そんな教会にローマ帝国は総力を挙げて迫害をしたわけですよね。あの大劇場前でね、あのライオンに食べられて殺されていくクリスチャンというのはたくさんいたんです。こうやって自由に集まって礼拝をすることもできなかった。それでクリスチャンたちは地下のカタコンベっていうところに潜ってね、それはあのいわゆる墓地ですよ、墓地に潜って礼拝を捧げた。これほど厳しい迫害の中にあった、まあ風前の灯火のような存在であったと言っていいでしょうね。でも実際どうなったのか皆さんご存知ですよね。教会は消え去るどころか、ますます力強くローマ帝国に広がっていったんです。そしてついに4世紀にはコンスタンティヌス帝によってローマ帝国の国教とされていった。その後もいろんな歴史がありますが、とにかくキリスト教会は世界に どんどんどんどん広がっていって、今世界で一番大きな宗教になっている。世界で20億以上の人々がキリストを信じて生きているんですね。まあ、日本にいるとなんか寂しい気がしますが、世界に目を向ければ一番大きな宗教になっている。神の約束は必ず成就するんです。からし種のような小さな種であったにしても、神の種は必ず芽を出して大きく成長して、多くの鳥がそこに巣を作るような、そういうものになっていく。その通りのことが私が生きているこの歴史の中で起こってきているということです。これは確かなこととして信頼を置いていいんだろうと思いますね。まあ、しかし一方で自分たちの社会とか人生とかを見てみると、やっぱり神様の御名がね、本当にこう広がっていくかというと、残念ながらね、この日本ではなかなか広がっていかない。状況も自分の思うようにいってない。そんな状況の中でどうしても私たちはこう信仰が小さくなってしまうというかですね、こう何でしょうか、がっかりしてしまうということがあるのかもしれない。でも改めて私たちはしっかりとこの御言葉に目を止め、御言葉に表されている幻をにしっかり目を止めていくときに、私たちは状況はどうであれ、しっかりと神様のへの確信に立って力強く歩んでいくことができる。そのためにこそこの聖書が、黙示録が私たちに与えられていると言ってよろしいんだろうと思います。御言葉が私たちの信仰の土台です。御言葉に込められている約束こそが私たちの信仰の基礎です。私の人生の土台、教会の土台でもある。そういう意味でこの御言葉に期待しつつ、神様の約束に期待しつつ、この人生を力強く希望を持って歩んでいきたいと思うんですね。私たちがそのように歩んでいくときに、私たちの身近な家族が、友人が、多くの人々が、ヨハネを通して多くの人々が励まされたように、神様のと出会って励ましを受け、救いを受けて祝福を受けていく、そのようなものとして変えられていくに違いないと思います。では一言お祈りいたします。恵みの主よ、こうして共に集い、あなたを礼拝する交わりの輪の中に私たちを加えていてくださる、その恵みを覚えて心からありがとうございます。黙示録の時代、それは本当に恐ろしいような迫害の時代でした。教会は自由に礼拝することもできず、いやそれどころか捕らえられて、殺されて、あるいは島流しにされて、大きな苦しみと絶望の中に追いやられていました。でも神はそんな中にあるクリスチャンに、ヨハネに、この幻を与えて、神は今も生きておられるのだ、神の契約約束は必ず成就するのだと、その確信を与えてくださったことを心からありがとうございます。その確信の幻を今21世紀に生きる私たちは改めて読み直しています。ここには私たちが生きる上で力となる、確かな土台となる、そういう希望が、確信が与えられていることを心からありがとうございます。ややもすると私たちも目に見えるものによって、手で触れることのできることによって、本当に振り回されて、落ち込んだり、イライラしたり、争ったり、そんなことを繰り返しがちなものでありますが、神様どうか目に見えるものによって、手に触れるものによって、私たちが振り回されることのないように、御言葉によってしっかりと日々を歩んでいき、この人生を全うしていくことができるように、一人一人を力づけ導いてくださるよう心からお願いをいたします。そういう意味でもどうか日々の祈りの時間を祝福してください。あなたが一人一人の内側に御霊を満たしてくださって、導きのままに、御霊に導かれるままに、心を注いで祈り、あなたの力と導きをいただいて、日々を生き続けていくことができるように助けてください。いろんな必要があります。神様を覚えてくださって、その必要に応えて、必要のすべてを満たし、あふれさせてください。あなたの祝福で満たしてください。いろんな痛みや病も抱えていらっしゃる方いらっしゃいます。どうぞ主が覚えてくださって、その病のすべてを癒し、問題のすべてを解決し、あなたが素晴らしい御業を表して、ご栄光を 表してくださるようにお願いをいたします。神様、グレーシャペルがそういう意味で本当に主の道からに満ち溢れて一人一人が歩んでいくことができますように、今週もそれぞれいろんな場所に使わされて歩まされますけれども、あなたが共にいてくださって、主と共にしっかりつながってそれぞれの日々を進んでいくことができるよう心からお願いいたします。固くなな心を砕いてください。主の御前にへり下り、あなたにより頼むことができるように、あなたのしもべとして内側から作り変えられ、力強く進んでいくことができるように助けてください。今どうかこの場に、この群れに、ここにいる一人一人の上に、あなたが豊かな油注ぎを持って精霊によって満たしてください。あなたの平安に包まれ、あなたと共にある安心と希望にあふれて、愛にあふれて、この一週間を始めていくことができるように、この礼拝を終えてそれぞれの生きる場に使わされていくことができるよう心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊きお名前により御前にお祈りをいたします。アメン。